リームキャンバスからの贈り物、皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義之です。7月19日、今年も両親に感謝をする日を迎えました。実はこの日、私の誕生日なんです。本当に1年が経つのは早いものですね。お父さん、お母さん、ありがとう。直接顔を見て、声を聞いて、一緒に話すことはできないけれど、写真を見ながら昔のことを思い出して話しかけることは今でもできます。今年も元気にこの日を迎えられたこと、今も自由に好きなことができていること、そのすべてに感謝しています。ありがとう。いよいよ夏がやってきましたね。私が住んでる群馬県富岡市でも本格的な夏の暑さが続いています。高校野球も先日群馬県代表校が決まりました。3年連続で高崎健康福祉大学高崎高等学校です。全国的には県大高崎の名前でご存知の方も多いかもしれません。今年も甲子園での活躍を期待したいと思います。この時期、夕方になると遠くの空に入道雲がムクムクと湧き上がってきますね。今夜も夕立が来るのかななんて、そんなことを思いながら毎日夏を感じています。今月のテーマ、人間らしさを大切にする、ここから入ります。今の時代って本当に便利になりましたよね。仕事でもプライベートでも何かわからないことがあった時、皆さんはどうしていますか？きっとスマホを取り出してすぐに Google で検索する人が多いと思います。それに最近では生成 AI に質問する人もぐっと増えてきましたよね。私は IT 関係の仕事をしているので、最新の技術には常にアンテナを張っていて、 AI やパソコンに触れる時間もかなり多いです。 AI の進化のスピードには本当に驚かされます。わからないことやちょっと面倒だなって思うことを AI に投げかける。そうすると、お、これこれと思うような文章が返ってきたり、レベルの高い情報があっという間に画面に出てきます。時短になるし、仕事の効率もぐんと上がる。ある意味 AI は最高のパートナーの一つですよね。こういう便利なツールを使いこなすことは、どんな仕事をしていても、どんな立場であっても必要なことだと思います。早く使いこなさないと時代に置いていかれてしまいますからね。でもここで少しだけ立ち止まって考えてみたいんです。プロンプトに打ち込んで AI に文章を作ってもらう。それに基づいて画面に表示されるいかにも正解っぽいもの、これは一体誰のものなんでしょうか？世界のどこかで誰かが積み重ねてきた知識、それをもとに AI が組み立てて作った整った文章、それだけのものなんですよね。確かに便利だけど、そこに私自身の、そしてあなた自身の思いやりやこだわりはあるんでしょうか？便利なツールに頼る前に、 まず自分で考えてみるということ。私はこのプロセスこそが今一番大切にしたい人間らしさだと思っています。効率化が進むと私たちは考えるっていうちょっと面倒で時間のかかる作業をつい手放してしまいそうになります。でも真っ白な紙に向かってって悩みながら自分の頭で生み出した言葉、それはたとえ他の人から見たらありきたりに思えるものだったとしても自分にとっては大きな価値があります。なぜならそこには自分自身の感情とか経験がしっかりと乗っているからです。私は毎晩一日の振り返りを万年筆でノートに書いています。そこにはうまく書けないなっていう迷いや今日はなんだか気分がいいなっていう気持ちが筆圧の変化にはっきりと現れます。それは誰かの知識をそのままコピーしたものよりずっと愛おしくて価値のある自分の考えなんです。自分の頭で考えて自分の心で感じたままを自分の言葉にする。時には遠回りをして失敗してまた考える。その不器用なプロセスの中にこそ私たちが人間である証があるんじゃないんでしょうか。皆さんはどうですか？日々の生活の中で誰かの知識を借りる前に自分自身の考えを絞り出す時間、持てていますか？少しだけAI のサポートを離れて、あなた自身の思いをあなたの言葉に乗せてみてください。意見の食い違いって誰にでもありますよね。そんな時に大切にしたいちょっとしたコツについてお話しします。話し合っていてだんだん意見がすれ違ってくるっていうことあります。最初はただの話し合いだったのに気がつくと言い合いみたいになってしまう。そんな経験きっと皆さんにもあるかと思います。そういう時私たちはついこの人の言ってることは間違っているって思ってしまいがちです。でも本当にそう思ってしまったら、目の前にいる相手の目をまっすぐ見てください。不思議なもので相手の目をちゃんと見ていると、気持ちが少し落ち着くんです。言葉だけがぶつかり合っていた状態から、ちゃんと人と向き合っている状態に戻れる感じがします。反論した時も同じです。言葉で言い返す前に、まず相手の目を見つめてみる。そうすると、頭に血が昇っていたその状態から少し冷静になれて、伝え方も変わってきます。考えてみると、人はそれぞれ育ってきた環境も、経験してきたことも違います。だから考え方が違うのは当たり前のことなんですよね。むしろ違って当然なんです。大事なのは意見が合わないことを悪いことだと思わないことだと思います。考え方が違ってもその人がどんな人なのか、その人間性そのものはちゃんと尊重する。これができると話し合いの空気がすごく変わってきます。そのためにできる とてもシンプルな方法があります。それは目と目を合わせながら会話をすること。言葉だけでやり取りするんじゃなくて、相手の表情や雰囲気も感じながら話す、それだけで伝わり方が全く違ってくるんです。意見がぶつかった時ほど相手をちゃんと見る。これって実はとても勇気がいることなのかもしれないです。だけどその一歩があるからこそ、お互いのことをもっと理解し合えるようになる。ぜひ次に誰かと意見が食い違った時に思い出してみてください。相手の目を見る。それだけできっと何かが変わるはずです。人と人とのご縁って本当に不思議でありがたいものだなって感じます。私は月に一度いろいろな仕事をしている方たちと集まる学びの会を開いているんだけど、そこで毎回グッド&ニューっていう時間を作っています。最近あった嬉しかったことやちょっとした発見をみんなにシェアしていただく時間です。皆さんの笑顔を見ていると、人と人とがつながるってこんなに嬉しいことなんだなっていつも改めて感じます。ハート&ドリームの仲間たちはすごく優しくてすごく温かい。すぐにまた会いたくなる。そんな時間を過ごしていてふと思うことがあるんです。いろいろな会の集まり、いろいろな人に出会って楽しい時間を過ごして、今日はありがとう、お疲れ様って別れた後、あの人にまたすぐ会いたいなって心から思える人と、そうじゃない人とがいますよね。この違いって一体どこから来るんだろうって。皆さんの周りにもそんな風に自然と引きつけられる人いませんか？その人は自分の話ばかりする人でも、大きな声で盛り上げようとする人でもないと思うんです。私が思うに、また会いたいって思われる人っていうのは、相手の話を耳と心でちゃんと聞ける人なんですよね。私たちはつい自分のことを分かってほしくて、自分が話すことばかり考えてしまいます。相手が話している途中なのに、頭の中では次自分は何を話そうかななんて考えていたり。だけど本当に温かい関係を作れる人っていうのはそうじゃないんです。言葉の表面だけを聞くんじゃなくて、その奥にある気持ちに寄り添うように聞く。相槌を打ちながら相手の目を見て心のチャンネルをちゃんと合わせる。そうすると相手は自分のことを丸ごと受け止めてもらえたって安心するんです。この安心感がまたこの人に会って話を聞いてもらいたいなっていう気持ちにつながっていくんだと思うんです。人の喜びを我が喜びとするっていう言葉があります。相手の話にじっくり耳を傾けるというのもこれと同じことなんですよね。相手にスポットライトを当てて、その人が気持ちよく話せる場所を作ってあげる。これには特別な才能なんていらないです。ただ、あなたのことをもっと知りたい。 あなたの気持ちに寄り添いたいっていう素直な気持ちがあれば十分なんです。スマホの通知は一旦オフにして、相手のペースに合わせてゆったりとした時間を一緒に過ごしてみる。そんな静かで温かい聞き方ができると、人と人との間には目に見えないけれど、しっかりとした信頼感が芽生えてきます。皆さんにとって一番大切な人は誰ですか？その人が話しかけてきたとき、心からちゃんと耳を傾けられていますか？今よりも少しだけ意識してみてください。あなたが誰かにとってのまた会いたい人になる日は、きっともうすぐそこまで来ています。プライドっていう言葉に悩まされたことってないですか？自分のプライドが許さないとか、あの人はプライドが高すぎるとか、私たちはこの言葉を日常でよく使いますよね。だけどその使い方、実はちょっと間違っているのかもしれないです。誰かに少しでも意見されると、自分のやり方を否定されたってすぐムキになってしまう。自分の間違いを認められなくて意地を張って周りの人とぶつかってしまう。そういう見かけのプライドは自分を守るどころか、大切な人たちを遠ざけて、結局は自分自身を傷つけてしまうんですよね。本当のプライドっていうのは、誰かを攻撃したり自分を強く見せたりするための道具じゃないと思うんです。人に見せびらかすようなものでもない。むしろ自分の心の奥深くにそっとしまっておくものなんじゃないかなって思います。普段は誰の目にも触れないけれど、確かな信念として静かにそこにある。それが本物のプライドであって、自分を根っこから支えてくれる自信なんだと思います。自分の弱さを素直に認められる人、失敗した時に心からごめんなさいって言える人、わからないことを教えてくださいって頭を下げられる人、一見するとプライドがないように見えるかもしれないです。だけど実はこういう人こそ心の奥に本物のプライドを持っているんです。他人の評価で揺らぐことのない自分なりの軸があるからこそ、見栄を張るそんな必要はないんですよね。誰かと比べて自分を大きく見せようとする、そんな見せかけのプライドは今日で手放してしまいましょう。その代わりに日々の小さな約束を自分自身と交わして、それを一つずつ守っていく。朝起きたら感謝の言葉を口にする。決めたことは最後までやり抜く。そういう地道な積み重ねが、やがて誰にも壊されない、そんな本物のプライドを育ててくれます。ありのままの自分を受け入れて等身大で生きていくこと、これは少し勇気がいることかもしれません。だけどその方がずっと呼吸がしやすくて、周りの人との関係も温かいものになっていくはずです。あなたの心の中にはどんなプライドが眠っていますか？それを優しくなでながら、自分を信じる力に 変えていってください。今月のテーマ、人間らしさを大切にする。私たちが日々の中で見失いがちな心の在り方について、ハッとされるような温かい視点で教えてくれる言葉です。幸せという現象が宇宙に存在するわけではありません。幸せと思う心があるだけです。小林誠佳さんの言葉です。この言葉に触れるたび、私はいつも心の曇りがさっと晴れていくような感覚になります。私たちはついお金持ちになれば幸せになれるとか、理想の環境が手に入れば幸せになれるとか、そんな風に幸せという形あるものを外の世界に探し求めてしまいがちですよね。でも誠佳さんがおっしゃっている通り、宇宙のどこを探してもこれが幸せですっていう実態はどこにも存在しないんです。幸せっていうのは自分の心が世界をどう捉えるか、その捉え方そのものなんですよね。今日無事に朝を迎えられたこと、美味しいご飯を食べられたこと、誰かの笑顔を見られたこと、その当たり前に思える日常の中に、ああ、ありがたいな、幸せだなって感じる心を持つこと、それこそが私たちが人間として豊かに生きていくための一番の近道なんじゃないかなって思います。どうか今日という一日の中に、あなただけの小さな幸せをたくさん見つけてくださいね。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。